寒冬。
山梨。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず集積取ります。ガーネットさん。
はい、ガーネットです。よろしくお願いします。
トメキチさん。
はい、トメキチです。よろしくお願いします。
バッドダディさん。
あー、お腹すいたよ。バッドダディです。お願いします。
そして今回はゲストにアニメカフェオレよりショウさんをお招きしております。ショウさん、お願いします。
はじめまして、ショウです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今夜のハンドンダ話なんですけれど、今回はですね、とめきちさんの持ち込み企画です。
はい、
サブカル飯ダ話といたしまして、漫画、アニメ、映画などなどに出てきた食べてみたい料理の数々をみんなで注文してみようじゃないかという企画になっております。本日ゲストの翔さんのおもてなしとしても最適なんではないでしょうか。
おっと、
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、実はですね、お店の方をにじパパさんから教えていただいておりまして、
お、
はい、
はい、おすすめのお店に来てみたんですけど、
はい、
店の名前が日の出食堂って書いてるんですけど、ここ大丈夫なんですかね。
おいしいよ。
母さん全然わかんないわよとか言われそうな気もするんですが、まあ
スーパー小学生です
ね。そうそうそう。どんな注文でもね、作ってもらえるお店っていうお話なので、それでは早速どんどん注文していきましょう。
はい。
はい、ではガーネットさんからお願いします。
あ、はい、じゃあ最初は、鮭のチタタプでお願いします。
お、来ましたね。
はい、これは漫画ゴールデンカムイの方に登場してくるアイヌ料理になりまして、まあイメージで言うと多分なめろが近いと思うんですけど、それを鮭で、はい、作るっていうものなんですね。はい。はい。意味としては、チタタプっていうのは、我々がたくさん叩いたものっていうことになるそうです。
ですね。
はい。
はい。
ちょっと、そう、漫画というか、はい、アニメの方を見て、すごい食べてみたいなと思いました。
ちょっと、チタタプ、チタタプって言いながらね、刻まないとダメだ。ね、
はい、ダメ
だ。え、富木さん、チタタブ初めてですか、もしかして。
いや、初めてなんですよね。
ちゃんと、恥ずかしがらずにこれ言わないと。っていうか、僕らが作るんですね、
みんなで。
ここで刻めと。
鮭がドンってくるので、みんなでチタタプ、チタタプって言いながら、交代で叩くんですよ。
なるほど。チタタプ。
はい、じゃあ、とめきちさんの注文どうでしょう。
はい、私は、唐揚げと温泉卵ののっけカレーですね。
お
お、美味しそう。
また、ヘビーな感じです。
かなりヘビーですね。作品は、3月のライオンから、
なるほど。
はい。中学生のひなちゃんが、憧れの高橋くんが、お家でご飯を振る舞うときに出てきた一品でございます。
おー。
はい。
いいチョイスしますね。
で、劇中で、カレーは美味しいもの、足す、唐揚げ美味しいものは、すごく美味しいもの。
間違いない。
で、唐揚げカレー、すっごく美味しいもの、足す温泉卵美味しいもので、超美味しいものになるっていう。
なるほど。
そんな素敵な一品ですね。
ああ、これは間違いないですね。
確かに。間違いないですね。
うん、このボリューム感最高ですね。
はい、じゃあ私ですね。まあこれはね、とっかかりとしては、まあまず一番に持ってこないといけないかなと思いまして、ミートボールパスタを頼んでみようじゃありませんか。
お
あ、例の、あれですね。例の、
そうですね。当然、ルパン三世カリオストロの城で、ルパンと一緒に競うように食べたという。
なるほど。
ね、今回5人いますから、5人で取り合いですよ。
本当ですよ。戦争ですよ。
ぐるぐる巻きで食べないといけないですか。
ぐるぐる巻きで、さらにね、さらに回して取り込むっていうのをやらないといけないですね。
血が足りねえっていう。
顔真っ青にして飲み込まないと。
そう あれはやたらと美味しそうでした、
ね、でしたで、ね、めっちゃ憧れました、ね、あのスパゲティ、
うん、パスタはね出てきたらすぐ食べないといけないっていう格言がありますからね。
はい
、はい、ではお待たせしました、翔さんいかがでしょうか。
はい、もうだいぶ前の作品というかもう記憶も曖昧なんですけど、
おおお、
ザクザクコロッケをおっしゃったいと思います
、
は
い、
本当に小学校ぐらいの時に読んだ純平味で勝負タイトルの
ほうほう
ほう、
かなりマイナーです。単行本も出てないそうです。
そうなんですか。
マジすか。
どこで読んだんですかそれは。
はい、別冊コロコロコミックスペシャルの74号75号でね、あの2話だけ読み切りで作られた。
超レアじゃないですかそれ。
めっちゃマニアックなとこ行きましたね。
気になるな。
発売日が1997年の2月と4月ですね。
すごい。
残念ながらあの3年前にもお亡くなりになられた高谷健二さんという方の作品なんです。
お
ここもちょっと記憶曖昧で間違ったら申し訳ない。大衆食堂なのか洋食屋さんなのか、うんうん、これ手伝ってる中学生ぐらいの男の子が主人公だ
った。
でその主人公のもとにあの、まあ、土地を明け渡せみたいなことで地上げ屋みたいなやつらが現れまして、
お
断るんですけれど、
うん、
じゃあ一流の料理人たちを相手にその会場に来る一般客に対して料理を振る舞って、
うんうん、
料理人たちよりもすごいと言わせたら仕方ね諦めてやるみたいな感じの展開になるんです。そこでその大衆食堂で人気のコロッケで勝負することになるんですけど、
うんうん
まあ、味自体は満足いく出来になっても冷めちゃうとそのペチャってなっちゃうんです
よ。ですよねコロッケは、
うんうん、そうなんですよ。かといってそういった会場だともしその人の人気が集まんなかったら揚げたてをすぐ提供できないこともある。
うんうんうん、
なんとかしたいと思った時に兄弟がそのポテトチップスを落として割ってしまったことをヒントに、
お
えまさか
に、はい、ポテチじゃなくプレーンクラッカーを粉々に砕いてパン粉に巻く。
おおよかったポテチを使うとか言
わないやねポテチの方が味付いてて美味しそうなんですよね。
ですね。
そしてもう敵というかその相手側の方もやっぱりあえて冷めたコロッケを注文する、
う
んうん、
主人公はもう自信満々にどうぞっていう風に差し出す姿が非常に印象的だったなっていう漫画。
お
なので、まあ、実際に真似ることもできそうな単純にクラッカーをパン粉に混ぜて一緒にあえて揚げるだけ、うんうん、自分でも作ることはできると思う。
うんうんうん
うん、
なかなかそういうことをしないという、多分ザクザクコロッケってことでよろしいかと思うんですがそれを注文します。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
腹減るわ。腹減ります
ね。ですね。揚げ物はちょっと聞くとジュルーってなりますね。
きますね。
はい、ではお待たせしました、ダリーさんどうぞ。
あ、はい、ではフェイトグランドオーダーカルデラエースに、ね、掲載されていました、ドラゴンステーキを頼みますね。
うん、
はい、これはあのアニメにもなってたんですけど、あの、うんまあ、フェイトステイナイトエミアご飯だったかな、っていう漫画がありまして、あのその漫画の作者さんが、このまあ、雑誌というんですかね、まあ、特別なムック本に、出したのがこのドラゴンステーキ。はい、ね。すごいですよ。まず必要な材料、ね。ドラゴン肉。で、喉の部分がね、美味しいんですよ。
ね、
800から1200グラムですね。ただ、ドラゴンの肉ってこう、なかなか手に入らない場合は、あの、牛のフィレ肉、もしくはリブロース、うん、サーロン、ね、を、使って、そのドラゴンの油は牛脂にしても、かって書いてある。で、ね、使い、まあ、作り方は、ね、冷蔵されたドラゴン肉を、まず常温に戻し、ね、で、フライパンに火をかけ、温めたらって、レシピ全部載ってるんですよ。 付け合わせはね、アスパラガスのバター炒めとね、フライドポテトと人参のグラッセです。割と普通です。ね、ね、あの臭みはないらしいですよ。
あ、そうなんですね。
はい、ね、まあ。この漫画の中で一番、まあ、何個が漫画載ってるって一番おかしいですね、これ。ちょっとこう、狂ってる感はすごい強いですけど。
まあ、ドラゴン肉さえあれば。
うん、まあ、絵は、あの、ほっくりしてるんで、めちゃくちゃいいんですけど。はい、ということで、ね、ドラゴン肉をね、まあ、もし、ドラゴン肉手に入りましたら、誰かね、作ってくれればと思います。まあ、僕らはね、ここで今食べましょうやと。
はい。
ここで食べましょうね。
ステーキを、はい、注文します。
はい。
さすがスーパー小学生。
もうすべてのね、注文が揃ってますからね。
はい、材料あるんすね。
皆さん、だいぶヘビーなやつばっかりですね。
前菜とか
ね。前菜とかないっす。
しっかりおもてなしになってると思いますよ。
翔さんどうですか。
はい、もうね、いきなり脂っこいもんば
っかり。確かに。
さあ、じゃあどんどん注文していきましょう。ガーネットさんどうぞ。
はい、あ、はい、じゃあ次はですね、私が大好きな漫画ダンジョン飯より、
お
マンドレイクと、あ、はい、あ、はい、マンドレイクとバジリスクのオムレツと、ちょっとあのダディさんと被るんですけど、ローストレッドドラゴンをお願いします。
お
お、
はい。そう、さっきね、ダディさんもすごい熱く語られてたんですけど、やっぱりこうファンタジーの物語や映画を見たり、モンスターハンターとかドラゴンクエストとかそういうのをやってると、うん、ドラゴンってどんな味がするんだろうってちょっと気になる存在になりますよね。うん、はい。ね、なので、うん、ちょっとできることなら一度は食べてみたいなと思う料理の、まあ、あの、ローストレッドドラゴンと、あと、同じぐらいファンタジーにはよく登場するマンドラゴラですね。うんうんうん、はい。それを使ったちょっとオムレツっていうのが、ちょっと私の中でも、ダンジョン飯の中でも、この二つは特に気になるなと思う料理だったので、この二つをぜひ、ここの何でも揃ってるお店で注文して、はい、食べてみたいなと思いました。魔物飯ですね。
まあね、マントラゴラは抜き方にいろいろね、
そうですね、
障害ありますよね。
いろいろ工夫が必要なんで、うん、なかなか手に入らないです。
ちょっと命がけでね、言っていただかないといけないんですけども。
大丈夫ですよ。あの、多分バックに味を料理会がついてるんで、何でも揃うんです。
さすが味王様。
はい、では、ともきさん、次の注文いかがでしょう。
はい、では、映画、シェフ、三つ星フードトラック、始めましたより、キューバサンドをいただきたいと思います。
おー、
はい、キューバサンドっていうのは、キューバブレッドっていうパンに、ローストポーク、ハム、チーズ、ピクルスを挟み込んで、熱々のプレートでプレスして作る料理でございます。
おー、
はい。で、外側がカリカリ、中がチーズでとろーりで、お肉もジューシーなサンドイッチでございます。
ああ、めっちゃ美味しそうですね。
美味しそう。
そのまたキューバブレッドを、焼いてから、挟み込むんですけど、焼くときにまたたっぷりのバターを、つけて焼いてますんで、もうバターたっぷりチーズたっぷりでカロリー大爆発、最高です。
すごいですね。
それは確かに思いました。
はい、これがまた本当美味しそうなんですよね。お肉がまた熟成肉で、じっくりロースした肉で、もう肉汁もしっかり出てる感じが最高っていう。もうこの映画もう飯テロすぎるわーっていう映画なんです
よね。ああ、いいですね。いい映画持ってきましたね。
はい。
はい、では続きまして私ですね。ちょっとね、パスタ続きにはなるんですが、宇宙船サジタリウスからラザニアを。
お
お、懐かしい。
懐かしい。
だって僕はラザニアっていうのを覚えたの、宇宙船サジタリウスが初めてですよ。
ですです。私もでした。
ねえ、ラナがね、うん、ラザニア、ラザニアって言って、はい、夢にまで出てくるようなこと言ってました。いや、果たしてどんなもんなんだろうって、ね、期待して食べたら、まあね、普通の料理だったんですけれど。
確かに。
やでもね、あのラナのね奥さんの奈良が作ったラザニアがめっちゃ美味しいらしいんで、ちょっとこれを日の出食堂で作っていただければなと思って注文してみたいと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、では翔さんお願いします。
はい、じゃあアニメなのかな、いやでも原作はナローシリーズになるんだと思いますが、異世界居酒屋ノブから、はい、とりあえず生をまず出してもらってからのキュウリの一本漬けと若鶏の唐揚げをお願いいたします。
おお、また手堅いとこ行きましたね。
食堂が一気に居酒屋感が。
居酒屋感が。
日の出食堂がどんな食堂かちょっと分かんなかったので。
大丈夫です。どんなものでも美味しいよって出してくれます。
ああ、よかった。とりあえずもういろんな、まあ、和数ごとにね、魅力的な料理があるんですけれども。
うんうん、
一番最初に見た1話と2話の衝撃たらないですね。
ですよね。
確かに、
うん。
アニメーションで言うと、だいたい10分ぐらいの、1話あたり10分ぐらいの作品なので、非常に見やすいんです。
うんう
ん
う
ん、あ、そうですね、
まあ。本当に枝豆を延々と食べ続ける人だとか、パリパリキャベツをずーっと食べ続けて、このままだとキャベツだけで終わってしまうとかっていう、ね、そんな、まあ、残念な登場人物たちがたくさんいるんですけれどもそんな中でも特にあの第2話で見たキュウリ一本漬けと若鶏の唐揚げは本当に美味しかった、美味しかったじゃない、美味しそうだった
実際に食べてる
もう食べていた異世界居酒屋ってあるんですけど、
はい、
ファンタジー世界にある居酒屋さんなんですか？
そうですね、もともと多分現実世界にあった居酒屋なんですけど、はい、ある日そののれん開けたというか、入り口を開けたらなぜか異世界につながってました。
なるほど、う
ん、何この超展開って感じなんですけどでもちゃんと裏口の勝手口から出ると現実世界に、うん、
あ、なるほど、狭間にあるんですね、
うん、狭間にあるっていう感
じで、ね、面白い設定です ね、
ね、うんうん、そう
なんですよね、とりあえず生卵つけて食べたくなりますからね、
うん、
めっちゃ異世界の人らには惹かれますけど
ひよこが生まれるっていう
あー、なるほど、生で食べたら
本当にいろんな、これもいいぞ、あれもいいぞってことでね、私、選びきれなかったんですが、うん、その中でも一番衝撃だった唐揚げをぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、では、ダディさん、注文よろしくお願いします。
はい、では、注文します。極み食キングより、ようこそ松山ご対面をリクエストします。
おお、
はい、食キングって皆さんご存知ですか？これ土山茂っていう方の漫画なんですけど。
ほうほうほう。
ね、なんですかね、食いしん坊っていうね、漫画であったりだとか、ドラマにもなってたんですけど、
うん、
なんですかね、武士のグルメだったかな、なんか荒野のグルメかなっていうような、うん、まあ本を書いてはった、漫画書いてはった。なんですけど、
うん、
まあ、その人がね、北方歳三っていうね、再建請負人っていう男がおるんですよ、
うん。
何するかっていうと、その店を再建するんですよ。こう、大体、こう、後輩、まあ、いろいろね、お金とかで、こう、なくなったり、店主がやる気なくなったりとかいった店を、まあ、その北方歳三っていうね、うん、男が来て、結構めちゃくちゃな、トレーニング方法で、こう、再建させるんですよ。ダンスダンスレボリューションを踊らせたいとかね。パチンコ屋で働かせたいとか。一見こうね、全く関係ないように見せて、実はこれはこれを作るときに必要だったんだっていうふうにやるっていう、そういう漫画なんですけど、
うんうん、
そこにその、小田ししまるっていう男が出てるんですよね、
うん。
彼は何を目的にしてるかっていうと、こう自分の店幸福クラブっていうね、非常にすごい名前ですけど、幸福ってあれ、口に服って福の神の福って書いて幸福クラブなんですよね。ダジャレですね。はい。そんな幸福クラブね。それは何するかっていうと、その、符号を使って、まあ、 その食文化を、その日本の食文化を一手にこうしてやろうと。ね。うん、フグって鉄砲って言うじゃないですか。鉄砲で、鉄砲で国を取るって言ってるんですよ。で、天下フグって書いたね、旗をね、掲げてるんですよ。あ、もうダジャレですね、全部。はい、織田信長のなんかね、うん、パロディみたいなこともあって、ね、で、それに対抗したのが、このね、まあ、ラーメン対決をすることになったということで出てきたのが、ようこそ松山ご対面っていうね。まあ、松山の、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ、タイのね、タイから取ったスープをベースに、タイを練り込んだ麺とかいうね、タイ一匹丸まま食べたっていうような、まあ、愛媛名産のタイをふんだんに使用したラーメンっていうことね。
お
ー。はい。それを出して、こう、まあ、フグラーメンに勝つんですよ。
はあ、はあ、
あ、なるほど。
はい、ね。そんな、もうダジャレですね。僕はこれ、ようこそ松山ご対面って言いたかっただけだ。他にもあるんですよ。色とりどりの唐揚げの唐揚げとかね。冷やし中華じゃなく、ちょっとこう、一年中食べられるっていうことで、ニラを使った癒し中華とかね。まあ、あとは、ハヤシライスでいろんな店のその名、まあ、名産じゃないですけど、こう、強みを全部活かした五人囃子とかね。はい。まあ、そんなね、ダジャレばっかりの、そんな漫画で僕は好きだったんですけど、まあ。
うんうん、
ね、まあ最終的にはなぜかその、お出ししまうと、漫才をするっていうわけわからんような展開になったんで、すぐ終わっちゃったんですけど。一応ね、ショッキング自体は結構長くやってましたね。
そうなんですね。
まあ、たまにコンビニとか行ったらね、こう、デラックス版みたいなのありますんで。
ああ、
ね。気になった方は読んでいただければ、面白いです。
はい、ありがとうございます。
はい、
食べていただきます。ありがとうございます。
はい。
はい、だいぶ場も温まってきましたよ。
あ、ですね。
はい、では、ガーネットさん、次の注文はいかがでしょう。
あ、はい。では、映画、天空の城ラピュタより、ラピュタ飯を注文したいと思います。もうあれですね。多分すごい、さっきのパンタンさんが頼まれたカリオストロの城のミートボールスパゲティと同じぐらい有名だと思うんですけども、
うんうん、
主人公のね、パズーがシータと逃げてる時に途中で作る目玉焼きをトーストに乗せた、もう本当にシンプルな料理なんですけども、
うんうん、
このラピュタを小学生時分に見てた私としては、もう本当にすごい美味しそうな料理に見えて、
うん、
で実際作れるものなので妹と一緒に休みの日に作っては朝ごはんにして食べて、まあ、ラピュタごっこをしていたという、はい、ちょっと思い出もある、はい、メニューだったので、はい、ここで
目玉焼き一口で食べないといけないですよ、
はい、あれですね、もしくはこうパンをお皿のようにしてこうシータちゃんみたいに、はいこうパクパクというか
お出かけするときはね、ナイフとランプをカバンに詰め込まなか
った
、
はい、そうです
主題歌じゃないですか
うん、はい、思い出深い料理を、はいうん、注文させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では留吉さん、次の注文をどうぞ。
私が次に注文するのは、戦車カツをいただきたいと思います。
おお、来ましたね。それは避けてた。
ありがとう。ありがとう。ガールズ&パンツァーより、決勝戦前夜に生徒会チームがゲームを担ぐために食べてたカツ料理ですね。
うんうんうん、
ああ、なるほど。はい、
で、ほうとう部分にメンチカツを使って、あと、方針部分にアスパラガス。で、うん、実際の戦車の本体にはトンカツを見立てた戦車になってるんですね。
うん、
で、これなんですけど、実際に茨城県の水戸市にあるクックファンさんで食べられることができるんですね。しかもですよ、今では履体の代わりにクッキーを横に置くことによって、さらに戦車感を増した感じで戦車カツを味わえるんです。実際に私は今年のお正月いただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。
お
いいですね。
はい、
いい
ですね。
今写真が出てきたんで見てるんですけど、はい、本当に戦車っぽく見えますね。
ですよね。
はい。
アスパラガスがなんかいい味出してますから
ね。いい感じです。すごい。いや、これ私も食べてみたい。
いいですよ。
はい。
じゃあ、水戸まで行かないといけないですね。
そうですね。ですです。ちょっと頑張って。
JR 水戸駅からあの 4キロほど歩けばあるんで。
4キロ
結構歩きますね。
結構ある。
なかなか遠いですよ。
遠いし。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次は私ですね。これは皆さんに食べていただければと思うんですけれど、はじめ人間ギャートルズのマンモスの肉を注文したいと思います。
おー、やったー、やったー、やった
あれ、めっちゃでかいですよね。
でかいっすね。
あれ、だって
テーブル。
テーブルっていうか、
あれ、テーブルぐらい。
ねえ。だってマンモスの輪切りでしょ、あれ。
輪切りですね。でもどの部分輪切りにした
の？どの部分輪切りなんですかね。胴体なんですかね。足なんですかね。よくわかんないですけど。
真ん中がちょっと骨っぽいん
ですよね。そうそうそうそうそう。ですよね。で、これ調べてたらですね、
はい、
ちょっと古い記事なんですけど、2010年の記事を発見しまして、
はいはいはい、
直径約17センチギャートルズのあの輪切り肉が体感できるマンモの輪切り肉試食レビューとかいう記事を発見してですね。どうやらこれ、9年ぐらい前に売られてたみたいですね。
なんか、それを再現したなんかチップスかなんかって、そんなんなかったですか？
それもあるんですかね。いや、これ完全に肉ですよ、これ。
あ、じゃあ
調べたところ。直径17センチですから、まあまあでかい肉ですね。
まあまあでかいですね。
ですね。
でかいですね。まあ、今買えるのかどうかよくわかんないんですけれど、気になる方はちょっとググってみられると、
うん、
あのギャートルズの肉かっていうのが味わえるんじゃないかと思います。
ですね。
ですね。いいですね。
はい、では続きまして、翔、はい、さんお願いします。
はい、では私が最後というか 3品目に選ぶのが、シャイニという食べ物。
お来ましたね、来ましたね。
来ましたね。改めて、ね、カタカナでシャイ、はい、そして煮込みの2で2、シャイニです。
シ
ャイニ。
はい。これはですね、まあ、私が単純にこのアニメが好きになったきっかけになった作品があるんですけども、それの中に出てくる、もうとにかく豪華なものを詰め込んだ煮込み料理です。作品名は、ラブライブサンシャインというね。で、入ってるのがですね、パッと見ただけで、アワビ、サザエ、カニ、マンボウ、タイ、
ボウ、
マツタケ、そして、何かわかんないけど、高級な肉。そして多分ワインか、まあ、お酒に当たるようなものが入って煮込まれてるだろうと。というですね、なんか時価総額いっぱいあたり10万円だそう
です。高
っ味は確からしいんですけど、見た目がなんせグロですか。
ですね。
非常に色合いが気になりますね。
なんかもう紫っぽい感じの色合いにな
りますね。料理としては。ですよね。いけない色をしてますよね。
とてもじゃないけど食欲はそそらないっていうことで、実際に作中でもあのほとんど売れずに残ってしまった。
もったいない。
もったいない。まあそもそもこのシャイニーができた理由も理由で、公式が病気っていうことでね。そんな、シャイニーを私注文して、破産したいと思います。
あ、割り勘だ、割り勘、やべえ。
誰が作ってくれるんだ。
さあ、みんなで2万円ずつ払おうぜ。
ですね。
高い。いっぱい200。2万円は高いよ。
悔しいけど、うまい。
だってさすがの高級食材ですからね。
そうですよね。
マンボウ超うめ
え。美味しい。
多分これなんかチャイニーカレーっていうものもあるんですね。
はい、
今調べたら。
そ その社員にはどうしても売れなかったのでカレーにしてみました。
なるほど。
ちなみに色の方はいかがなんでしょうか、そちらは。
色はですね、あのカレーになるとなんとか普通になります。
あ、紫がかってないのか。
大丈夫です。
よかったよかった。
でカレーにした時にはもう一つ、あの中に激辛タバスコかなんかを大量に入れて、タコが一切入っていないたこ焼きが入って。
なんか食べて汗をかいた記憶があるな。
あー、この黒いやつがたこ焼きなんですね。
そうなんです。
なんで黒いんですかね。
何を吸収したんでしょうね、これ。
何から黒になったんですかね。
そうなんでしょうね。もうとにかくイカスミかなんか使ったんだと思うんです
けど。やっぱり
しかもね、割れ目からね、赤いものがね、こう。
タバスコのあの液状ですね。
怖い。
デスソースも入ってそうですね。
怖いもんだな。何注文を用意してくれたり。
いやー、なかなか貴重な料理をありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか急に罰ゲーム感が増したんですけど。
いや、これは食べたらね、口から光線吐くやつじゃないですか。
味王様頼みます。
はい、ではタリーさんお願いします。
はい、では、私、もうちょっとね軽いもんしましょう、ね、軽いかな。こちらのゲームね、これエニックスから出た、ゲーム、天地創造より、ハンバーグ、ハンバーガー、
ね、おー、いいですね、
は
い、
ただのハンバーガーなんですけど、ただあの天地創造っていうゲームはまあ、文明を創造、まあ、作っていくゲームなんですよ、ね。
うん、
で、その中で、まあ、アメリカっていう名前じゃないんですけど、まあ、完全にアメリカですね。アメリカ大陸にあるニアレイクという町、村かな、村に行きますと、まあ、農家が、農民がおるんですよ。で、その農民の人に、まあ、話しかけると、その人、料理の天才なんです、
うんうん
ね。鉄人ミックって言われてるんですよ。ね、ミックですよ、ミック。ね。で、まあ、牛の肉を使ってみんなが農作業中に食べられる安くて手軽な料理を研究中だべ。じゃあ、まずね、肉をどうすればいい？ね。選択肢は2つ。ひき肉にするか、丸焼きにするか。ね。じゃあそこで、ね、じゃあ、ひき肉にしようと。ね。提案します。ね。そしたら、ただ何か物足りない。じゃあどうするべ？ね。パンに挟むべ？野菜に包むべ？どうしようべ？ね。じゃあパンに挟むべーとね、指示するとなんとハンバーガーが完成する。
おー、なるほどなるほど。
これでそのね町は少し 10% 発展したということで、ね、ミックでハンバーガーですよね。M なハンバーガーですよ。うん、
あ
メックなハンバーガーですね。
そうですね。メックでは、また別のもんなんです。まあ危なかったです。まあ、そんな、ね、メックドナルドね。ハンバーガーをね。
マックだけし
てもックね。はい。というわけで、まあ、ちょっとそれぐらいでね、まあ、まずはちょっと慣れた味を。ね、うん、ちょっとあまりにも高級品をね、ちょっと食うてしまったんで、今度慣れた。
そうですね。いっぱい2万円。
いっぱい2万円の後は、1個100円ぐらい、ね。ハンバーガーで、ちょっと、ね、ちょっと落ち着かせましょう。
楽さ。
カロリーはちょっとね、結構すごい
です。そうそう
ね、うん。
はい。こんな感じでどうでしょうかね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、では、ガンネットさん、次は注文いかがですか？
あ、そうですね。じゃあ、またこれも映画なんですけども、
お
う
お
う、自社版映画の南極料理人より、
おお、
伊勢エビフライをお願いします。
エビフライ。エビフライ。
エビフライ。
エビフライ。
はい、まさにもうパンタさんが歌ってくださったエビフライ節炸裂の巨大エビフライなんですけども、はい、これね実際の映画で伊勢エビがこう発見されたと、うん、倉庫から食料庫から、うん、そしたら、まあ、何しますかってみんなに聞いたらみんなエビフライの口になったと、
うん、
で、まあ、料理人としては いや伊勢エビはそんな食べ方するものじゃないと、うんうんうん、もったいないと言われたんですけども、うん、皆さんの伊勢エビフライ節に押されて、うん、まあ巨大なエビフライが出来上がるわけですよ、うん、まあでもそのエビ味噌をちょっとタルタルソースに使うっていう、うん、あの料理人っぽさというかあのアレンジはしつつ出た料理なんですけども、うんうんうん、はい、もうね映画をねこれぜひ見ていただきたいんですよ。はい、もうド迫力の伊勢エビフライが見れますので、リアルで。
いやー食べた人たちの顔が、ね、あの幸せなんでしょうね。全員。
それがね、
それがですね、うん、これはあの見て確認ですねこれは。そして坂井雅人さんのあの顔が何とも言えないですね。
うん、そうですね。ぜひ見ていただきたいんです。
だから言ったでしょみたいな感じ。
そうそうそうそう。
これ映画裏話によりますとこの料理であの映画で出てきた料理の中で、うん、一番美味しかったそうなんですよ。はい、はい、というその伊勢エビフライをぜひお願いします。
いやこれもまたいい注文でしたね。
いいですね。
はい、では富吉さん次の注文いかがでしょう。
はい、じゃあ私が続いて注文するのはあの上手に焼けました肉。
お
ぉ。おぉ。たなぁ。
上手に焼けました。
はい、はい。ゲーム、モンスターハンターより上手に焼けました肉ですね。
ですね。
いいですね。熱い。食べたい。
食べたい。あの、ガツガツいってるところがまた美味しそう。
うだってちょっと前ぐらい10連焼肉とかありましたよね。
ありました
ね。ありましたね。サードの頃でしたっけ。ね、また猫ちゃんが喜んでるところはいいですもんね。ちょっと焼けて、はい。
ですです。
本当可愛いんですよね。
可愛いっすよね、うん。
これは自分で火加減調整して焼く感じですかね。
ですよ。あの謎の音楽がかかってきて。ね
油断するとね、そうそう、焦げ肉になっちゃいますもんね。
変わっていく感じで、
そうですね、
あ上手に焼けないと。そうすると、あの、謎の声で、上手に焼けました
で
聞けると思いますんで。
じゃあ、これは富吉さんに焼いていただくということで。
外で焼いてきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 はい、では次私なんですけれど、ちょっと皆さんあの体のことを考えて注文をした方がいいかなと思いましてですね。はい、ここでちょっと特別にトニオ・トラサルディさんを呼びしました。
出た。これは間違いない人来ました、ね。
すごい。
はい、まあここからね、ちょっとあのコースを食べるっていうのはしんどいかもしれませんが、これを食べるときっと体が良くなると思うので、モッツァレラチーズとトマトのサラダと。娼婦風スパゲティと子羊背肉のリンゴソースがけ、その後にデザートにプリンなど食べていただければきっと体は良くなってるんじゃないかと思うので。
そうですね、もう
またタイムリーなやつ来ました ね、
ね。涙が止まらない、
涙が止まらない。
なんか皮膚が痒くなってきたような気が。
いやね、これきっとみんな大好きだと思うんで、
はい、
はい、ですね、
こちらの注文をさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では翔さんどうでしょう。
はい、じゃあ私ですね、ちょっとここに来て少しペースダウンというか、
はい、
ね、あの勢いがちょっと薄くなっちゃうんですけれど、さっきちょっとお金使いすぎた
んで、まあしゃあないです。まあ
ね、
はい。
今回はですね、食撃の相馬から、フーチョーピンという、はい、あの、なんて言うんでしょうね、中華風な肉まん、まんじゅう、っていう感じなんでしょうけど、学校祭レベルで出せるぐらいの感じ
ですね。
非常にリーズナブルなものですね。
焼きまんじゅうみたいな、
中華風の、そうですね、焼きまんじゅうみたいなも
ん、
ね。中にネギだとか肉だとかいろんな、あの、まあ、肉まんチックな、具材が入ってまして、
美味しそう、
肉汁がジュワー出てくるんですよ。これはあのちょっと 私あの懐が今寒くなったので
ちょっとお財布にも優しい
優しい胃にも優しい、
うん、なるほどなるほどいいですね、
美味しそう
美味しそう、
うん、美味しそう、
直撃の相馬自体が本当にあの服が弾け飛ぶぐらい
ですよね
美味しそうな料理あるんですけれども、うんうんうん、その中であえての風情瓶を選びたいと思います、
うん、やったー、はい、ありがとうございます。
最後におそ松は良かったですか
そうですね
おそ松
ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、じゃあダリーさんお願いします。
はい、あのまあ翔さんじゃないですけど、僕もちょっとあね、あの高級品ばかりが続いてたと思う、ちょっと安いもん用意してみましたね、こちらのコミック、まあ、映画でもいいんですけど、ウォッチメンより、豆の缶詰、ね、
お
はい、
まあ、そこにね、出てくる、ウォッチメンに出てくる、ロールシャッハという主人公はね、まあ、不老者で、あ、まあ、家もあったんですけどね、まあ、ヒーロー活動をやってるんですが、まあ、彼がどうやってね、食料を手に入れるんかということで、なんと、友達のね、ヒーロー仲間であったナイトオールの家に入って、勝手に冷蔵庫からあの豆の瓶を、缶詰を食うってね。はい。そういう、シーンがあるんでね。そこで食ってたのが、これなんと実は実在するんですよ。ね。ハインツのベイクドビーンズっていう。
はい。
ね、
はいはい、
美味しいのって聞いたら、何もつけずに食べるんで美味しくないって。ということなんでね、このハインツのベイクビーンズね、うん、はい、これをちょっと開けてみんなでこうスプーンでね、食っていきましょう。ね、調味料使っちゃダメですよ。ね、
はい、
ちなみにコストコで売ってるみたいです。結構、ほんとただのインゲン豆をね、甘辛いソースで、うん、調理したものがただ入ってるだけっていう。プレーンなやつだ。はい、まあ、なんですか、お腹がいっぱいになるだけって感じ。
うん。
はい、こんなもんを食べたってくださいよ、これを。
はい、みんな、頑張って食べます。
頑張ります。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続きまして、ガーネットさん、注文をお願いします。
あ、はい、じゃあ結構お腹も溜まってきたので、ちょっとデザート的なものをここで頼もうかなと思います。
いいですね。
はい。ゲーム、ドラゴンクエスト10より、常夏ココナッツを注文します。はい。これ、あれですね。ドラゴンクエスト10の、いろんな街があるんですけど、その街の中の一つの駅の売店で売られてる、
うん、
多分飲み物なのかなと思ってるんですけど。
おそらくそうで
し
ょうね。
はい。ちょっとあるクエストでもね、思い出深いクエストでも登場してくる、うん、はい、食べ、うんうん、飲み物なんですけど、ちょっと、昔からこれは、聞いてすぐに、あ、これちょっと食べてみたいって思った、はい、料理の一つだったので、こちらでちょっと、はい、ちょっとデザートっぽい感じで、お腹を満たしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、とめきさんご注文どうぞ。
はい、続いて注文したいのは、またまた肉いきますよ。
さすが。
次は、シャワールマをお願いします。
来たね、来ましたね。
映画アベンジャーズのラストシーンで、アベンジャーズの面々が食べてる料理ですね。で、日本人的にはケバブと言った方がわかりやすいですね。
あ、
うん。で、このシャワールマってのを、アイアンマンのトニー・スタークが、近くに美味しいシャワールマの店ができたらしいから、これが終わったらみんなで一緒に食べ行こうぜって言って、エンドクレジット後で、みんなが仲良く食べてるシーンが挟まれて終わりなんですよね。
いいですね。
うん。みんな、
う
ん。みんな無言で、黙々と食べてるシーンで終わるっていう。
シュールな。まあ、まあ、あの後、その後ですよね。
その後です ね。詳しくは、アベンジャーズの方を見ていただきたいです。はいは
い、エンドゲームを見ていただければ。
長い、ね。
大事ですからね。
ね、そう。忘れてたよ。
あったの、そんなネタっていうやつですからね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
はい、では次は私ですね。ちょっとセットものを頼んでみようかと思いますが。
お、いいですね。
はい、
お、
はい、
おぼろ村正セットをお願いします。
お
おすすめは握り飯と焼きイカとボタン鍋がおすすめです、
うんうん、すごいですね。
私はのその中ではエビ天ぷらそばがいただきたい。
あ、エビ天ぷらそばも捨てがたい、うん、もうね、うめえうめえって食べますからね。
またあのハフハフがまたいいんすよね。
ですよね。
食べたい、超食べたいっていう。
うん、ゲームしながらめっちゃお腹がすくっていう。
ですよ。あのまた寿司も結構美味しそうに取ります、
ね。あ、ですね。寿司もね、3貫ぐらいね乗っかってるんですよね。
そうなんですよね。あのマグロ缶がかなり美味しそうで。
そうそうそうそう。あとどういうんですかね、野外食も作れるじゃないですか。
ですね。
あの焼き芋とか作ったらちゃんと落ち葉に隠して焼き芋作ったりしてましたよね。
でしたよね。そこら辺細かいですもんね。
バニラソフト、
ね、バニラウェアすごいですよ。
バニラウェアです。
でも同じ流れでいくとオーディンスフィア、レイブスラシルもすごいですよ。
うん、
モーリーの出張レストラン、あれのねもうオムレツとかスパイシーチキンとか、うん、あと鶏肉のグラタンとか、さっきね、トムキさんも言われましたけど、ちゃんとフーフーしてから食べるんですよね。
リアル。
ちゃんとしてる。
ちゃんとしてる。
そこら辺がまた食欲をそそりますよね。
ですね。
うん、
まあ、これね、注文表を見ると、本当に無限にあるんで。まあ僕のおすすめは先ほど挙げた分ですけど、きっとね、好みの一品が見つかるんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、翔さんお願いします。
はい、作品的には2回目と2つ目と重なっちゃうんですけれども、また、異世界居酒屋ノブからちょっと注文をしたいと思います。
ですね。
なんでこの店はこんなに繁盛してるんだろうってことで、それを探りに来た人が、あえてサラダを注文するんですね。こんな内陸の地で新鮮な野菜など手に入るはずがないなんて言いながらサラダばっかり注文するんですけれど、うんうん、まあ出てくるサラダが全部みずみずしくて新鮮で、
うん、
温玉シーザーサラダ、大根サラダ、ポテトサラダ。ここまで3品、食べてて、あ、4品食べてて、もう、うん、お腹がそろそろね。このあたりのシーザーサラダをパクパクつまみながら皆さんの会話を聞いていられる
もう、シャイにてお腹がたっぷんたっぷんですからね。
その前には唐揚げたくさん食べてます、
ね。そうさん、とりあえず生言ってます。あ、けど出ますからね。
ですね。
そうなんですよ。もう、まあ、せめてこのサラダ最初に食べておきなさいって話なんですけど。
順番がおかしいですよね。
順番おかしい。もう、最初にコロッケから食べ始めてね。違うでしょ。
ワンパクの子供みたいですね。
まあね、茶色いものから食べるのはもう半丼流ですからね。
まあ、間違いない。
机が茶色い。
茶色い。
おかし
い。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
では、ダリーさんお願いします。
はい、では、まあちょっとね、今度は、まあちょっと僕、まあもしかしたら、ね、皆さんも食べたことあるもんかもしれないんですけど、映画、スカイクロラよりミートパイ。
ああ、
はい。そう、なんかね、美味しいんですけど、なんかね、食べたことあるんですよ、これ、なんか。なんか食べたような味がするんですよね。なんででしょうね、これ。はい。スカイクローラーを見てたらわかるネタなんで、うん、ですけど。はい、みんなね、まあ、でもただこのミートパイがね、すごい美味しそうなんですね。で、まあ、このミートパイ、まあ、調べたときに、なんとこれ、クックパッドにレシピあるんです
よ。
お
ぉ、ね。スカイクローラーで、ミートパイを、再現ということね、したのが、まあ、いくつかありまして、まあ、豚ひき肉、玉ねぎ、人参、トマト、オリーブオイルって、もう本当普通の、
うんうん、
ミートパイですね。
うん、
はい。
そうですね。
それがね、とっても美味しそうだったので作ってみましたってことでね。 あの、クックパッドにはありますんで、ね、ぜひ、作って再現して、あ、なんかどっかで食べたことあるかなっていうね、あの、キルドイの皆様は、あの、思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ニシンのパイじゃなくてよかった。
それはおばあちゃんがね。まあ、ミートパイです、ね。はい。あの、だいたいドライブスルーっていうんですかね。あの、ダイナーで食べれる。ダイナーって、なかなか見ないですけど、日本じゃない。
それに最近だったらちょっと違うダイナーが出てきますね。
あ、違う、そう
ですね。あっちの方ですね。
翔さんいたらそっちに持っていかれます。
はい。では、続きまして、ガーネットさん、注文をお願いします。
あ、はい。なんか、ちょっと最後に、色物じゃないけど、ちょっと変なの。はい。アニメ、アンパンマンより、アンパンマンの頭お願いします。
確かに食べてみたい。
そうなんです。もう、これね、
これが、
子供の頃からずっと気になってるんですよね。
食べたことないっすね。
これはジャムおじさん呼ばないとい
けないですね。ちょっとあの、出張をお願いして。
ジャムおじさんってあの不思議仲間が必要ですよね。
はい、
そうですね。流れ星が必要です、ね。
ちょっと奇跡的なものを待たなければいけないかもしれないんですけど、ぜひぜひ。
いや、
ぜひぜひ、アンパンマン号で出張でお願いします。
そうですね。
うん、
間違い大丈夫、ね、アジオグループなら何とかしてくれます。
はい。あ、そうですね。天下のアジオグループですから。
ありがとう、丸いのおっちゃん。
ずっと謎なんですよ。粒あんなのか、こしあんなのか。
見た感じ、こしあんっぽい感じ
ですね。
多い気がするんですけど、はい。その謎に終止符を打つためにも今日ここにやってきました。
なるほど。
あれは丸かじりする感じなんですかね。
あ、いや、もう皆さんで分けてダメ。
怖い。怖い
よ。切り分けるのは怖いです
よ。そうですね。ちょっと想像したらどっちもどっち。はい。というわけで。
せめて後頭部から取ってあげましょうか。
そうですね。そっと優しく
食べてあげましょう。嫌だ。後ろ見たらえぐれてるの嫌だ。
嫌だな。まあでも、顔とか口の方はもっと嫌ですけど。
なんか動いてる。
怖い。
小田恵子さんの声でね。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、とむきさん、ご注文をどうぞ。
はい。まあ、最後、もうそろそろということ、感じで、あの、デザート行きたいですね。
うん、いいですね。
焼き桃アイスをよろしくお願いします。
お。
はい。漫画の、新米姉妹二人ご飯っていう漫画から、半割りの桃の上に、あの、砂糖を振りかけて、バーナーでキャラメリゼして、そこにバニラアイスを置いて、熱いと冷たいの、あの、キャラメリゼでパリパリ感もあった最高なデザートな感じですね。
いいですね。
すごそう。カロリーすごそう。
そうですね。
うん。いや、またこれ、桃の感じが美味しそうですからね、劇中の中で。そんな感じでよろしくお願いします。
夏も終わった。おやつきました。
カロリーブレイク。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ皆さんね、デザート付いてますので、私もデザートでいきたいと思うんですが、ちょっと二つ頼みましょうか。
お、
はい。
はい、まず一つはケルシーケーキを頼もうと思いますが。
おはいはいはい。
はい。これは、
来ましたね。
はい。が英雄伝説より、
ですね。
姉ローゼ様が作ってくれるケルシーケーキです。
悲しくなっちゃうよ。
まあね、姉ローゼ様が作ってくれるのは、スモモが入ってるような、あとまあアーモンドが入ってるケーキなんですけれど、まあ涙なしには食べれないという感じでしょうか。むしろ、食べてしまったがゆえに泣くことになったのかもしれないですが。まあ、きっと味は美味しいに違いないので、はい、
はい、
これがそうですね、
はい、膝を抱えながら食べていく、
そうですね、これがまあケーキで、飲み物も注文したいと思うんですが、
あ、はいはい
はい、
はい、レディー&オールドマンという漫画がありまして、
お、
小野夏目さんが書かれている漫画なんですが、この中でホットオールドマンという名前の飲み物が出てくるんですよ。まあ、何かというとホットミルクにお酒を注いで、まあ、少し砂糖なんかも入れて飲むっていうやつなんですけど、どうやらですね、ホットカーボーイっていうカクテルがあるみたいなんですね。で、まあ、この登場人物の方はお酒が少し苦手というか飲み始めなので、カウボーイじゃなくてオールドマンぐらいだなっていう感じで、少し薄めのホットカウボーイをホットオールドマンって呼んでたんですよ。で、どうもここが痛く気に入ったみたいで、その後も作中でたびたび飲むっていう飲み物になっておりまして、
なる、
まあ、ホットミルクに砂糖を加えてバーボンを加えるので、まあ、香りが割と豊かでちょっと甘めなお酒っていう感じでしょうか。
うん、
睡眠導入にも非常にいいということなので、どうでしょう、アンネローゼ様のケルシーケーキを食べながらホットオールドマンを飲み泣きながら寝ると。
枕を濡らすんすか。
泣くか銀が取ろうとするかどっちか。2つ1つ
ですね。という注文で締めにしたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では翔さんお願いします。
ちょっと今パンタさんと若干被るところあるんです、
はい、
私はノンアルコールになります。
はい、
ホイッスルというホラー漫画の中で、コーチが出してくれたホットミルクです。
お
お、
主人公の、まあ、風祭り翔という、しかも私と同じ名前のですね、
翔さん
いるんですけれども、その主人公、非常に背が小さくて、自分は下手くそだっていうのもコンプレックスな主人公、なんだかんだで選抜にまで選ばれるぐらいになる、選抜に選ばれるとよりその自分のできなさ加減に嫌気がさせ、自信を喪失していきます。
はい、
どうしたらいいかわからないって言って夜遅くまで飲むんですよね。それでうろちょろしてる姿をコーチに見られて、ちょっとこっち来なさいって怒られるのかなと思ったら、ここで体を休めるのも大事だよ、それもトレーニングなんだよって言ってホットミルクを出してくる。それを飲んだら寝なさいということで、そこで出されたホットミルクがまああったかいんですわ。
うんですね。
もちろんその物理的なあったかさだけじゃなく
心も温まる。
ですね。
なんか女性コーチならではの気遣い。このホットミルクを急に飲みたくなった
。いい話ですね。
いい話ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
それではダリさん、最後の注文をどうぞ。
はい。ね、皆さん、まあ、いっぱい食べましたわ。ね。
食べましたね。
食べました。
でも、僕ら、ハウンドンメンバー、やっぱりね、これからも、頑張っていかないといけないということでね。うん、まあ、やっぱり、頑張っていかない、あかんときは、ね、エネルギーをね、やっぱ、回復力と、やっぱ体力回復が必要だ。ね。体力回復といえば、この食べ物。ということで、はい、寿司です。どこから来たか、はい、忍者スレイヤーから寿司です。そう、これはね、魚の粉末にね、魚介由来の化学調味料スープを加えて、ペースト状に成形した寿司ネタっていうのが、まあ一般的なんですわ。ね。それを寿司と呼ぶかどうかは置いといて。ただ、やっぱりね、本物の魚のね、切り身を握った、まあ、いわゆるオーガニック寿司を食べましょう。ね、まあ、当然、まあ、それはね、ネタバイオ生物ではあっても、まあ、構わないですよ。ね。ただ、高級イクラキャビアを用いた寿司っていうのが末端価格でね、10万円近いんで、気をつけてください。
シャイニーだ
食べ物に末端価格っていう使うのは初めてなんですけど。
そうですね。
はい。で、しかもね、これ、まあ、基本的にね、まあ、ネオ埼玉ね、お住みの皆様にとっては、まあ、優れたエネルギー補給食としてはね、ポピュラーなんですが、なんと忍者もね、携帯してるんですよ。で、忍者が食べると、なんと忍者回復力もね、強めることができるっていう。はい。で、ちなみに忍者スレイヤーを翻訳してる方々もね、主食は寿司なんで、切れると翻訳が中断されるってことは気をつけてください。一番いい回復力、一番回復力あるのはマグロなので。
マグロなんですね。
はい。あの、アニメでも出てきます。あの、うんうん、なんか合成されたようなね、寿司が出てくるんで。
まあまあ、やっぱりね。相変わらず色が 気になるっすね。
そうですね。色がちょっとね、不彩色なんですけど。ということでね、皆さん、ちょっとこの寿司を食べて、まあね、これをゴーランガということで。はい、ただただね、今回の中に一人忍者が混じってたってことが分かったということで。はい、さようなら、は
い、いやー、いつもながらのいい餅を持ってきましたね。
ありがとうございます。
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 はい、ありがとうございます。はい、というわけで、かなり気になる料理の数々が出てきましたが、まあ、他にもね、まだまだ注文してみたい料理は山ほどあると思いますので、もしよろしければハッシュタグハンバナで教えていただければと思います。そして今日の支払いはですね、なんと溜まっているパンタンポイントが使えるということで、
あ、よかった、
はい、
はい、
そちらの方を使ってお支払いをしておこうと思います。
あれが、あれが伏線、伏線やった
のか。
ありがとうございます。自分
からの伏線だったのか。
はい、最後に、翔さんにですね、番組の宣伝なんぞお願いできますでしょうか。
ありがとうございます。アニメカフェオレという番組をやっております。もともとアニメカフェ、アニメカフェラテ、そしてアニメカフェオレと続いております。今現在241回まで配信をしていますので、もしよろしければアニメに興味のある方、お聞きいただければなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、翔さん、ありがとうございます。ぜひアニメカフェオレを皆さんご視聴お願いします。
よろしくお願いします。
は、
え、
ど、
ん、だ、
ば、
な、
し、
おいしいよ。